いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ。先日本当に久しぶりにカクテルを飲みました。水谷カナです。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。そうなんです、あの銀座の老舗居酒屋、とってもいいお店なんですけれども、そこで一杯飲んだ後に久しぶりにカクテル飲もうっていうことになりまして、しかも銀座の、まあ、カクテルバーなんですけれども、そこで、やってらっしゃる方がなんかコンテストで優勝したカクテルがあると。でそれがね、なんていうの、カクテルグラスにちょっとこうちょっと赤っぽいロゼワインのような色のカクテルが入っていて、ジンとなんかのフルーツジュースと桜リキュールと、あともう一つ桃のリキュールかのカクテルで、桜桜っていうねネーミングのカクテルだったんですよ。それをいただいたら美味しくって、なんですかね、あの女性は特にカクテルを飲むとなんかこう女の子になるっていうか、わかります、これ、あ、なんか昔こんな時代があったよなみたいなことを思い出す、ちょっとこうういういしいね気持ちになるんですよね。昔はね、まあ、カクテルよく飲んで、あの私のイメージに合ったカクテル作ってくれませんかみたいにお願いしたことがあって、だいたいそういう時はあの、まあ、作ってくれる方も、まあ、気を利かせるっていうか、その私が一体誰と一緒にいるのか、どんな人と一緒にいるのかによってなんとなくこう作ってくれるんですよね。だから例えばピンクっぽいカクテルを作ってくれたり、時にはこうレモンのカクテルを作ってくれたり、あとはブルーだったり、あ、この人いろいろ考えてくれてるんだなみたいなことがあるんですけども、何年か前にあの結構年のいった女性が長くやっている横須賀かなんかのカクテルのお店行って、すいません、私のイメージでカクテル作ってくれますかってお願いしたら、まあ、相手はおばあちゃんなんですけど、なんか出てきてるのがものすごいドス黒い色のカクテルでいや私これですかみたいな、それ笑った感じありましたけど、ドス黒いっていうかね、トマトジュースっぽい色だったかな、もうね味の記憶はないです、あまりにその色の記憶が強すぎてあれは面白かったですね。私こういうイメージなんだなんて思ったのが数年前でした。とにかくね、あの桜ももうね、今回この春は桜咲くの遅かったですけれども、桜を楽しんだ方も多いんじゃないでしょうか。私もね、その桜桜というカクテルで春を、満喫しているところなんですけれども、今回のテーマが新、新しいという字がつくことの話ということで、新入生、新学期、新入社員、新橋、新宿、新ニーサ、いろいろありますけれども、新、新しい、皆さんどうでしょうか。私はこの年になってまた新しい飲み友達ができたのがとっても嬉しくって、去年の10月ぐらいに知り合って、あのみんなでね知り合って、でやっぱりこうお酒を飲むとなんとなくこの人と気が合うか合わないかってすぐ分かるんですよね。で、あの、まあ、私よりもちょっと年下の女性なんですけども、また飲もうよってことになって、いつぐらい、今年の1月ぐらいにまた飲んで、でまた飲もうよってことになって、4月の半ばにまた飲む約束をしてるんですけれども、50過ぎてそういう なんだろう、気軽に気さくに気の置けない飲み仲間ができるっていうのはあんまり思ってなかったので、あの貴重な友達かななんていうふうに思っております。だってこう全くこう過去を知らないじゃないですか。過去がもう50過ぎると膨大になってますから、いろんな歴史があるから、どんな学校出たんだとか、どんな勉強して、どんな仕事して、あとどんな恋人がいて、どんな結婚して、どんな家庭持ってるみたいなことを全く知らないで知り合ってるわけなので、結構こう裸で付き合える相手かななんていうふうには思ってますね。ありがたいことです。はい、あとは私の新新たなということで言いますと、この4月から、新しい番組を担当しておりますのでご紹介しておきましょう。まずそうですね、まずはくにまる食堂フライデー。この前ここでどうしただかどうするだかなんだか分かんなかったっていう番組ですけども、くにまる食堂フライデーどうした一蔵、はい、こちらを担当しております。毎週金曜日の朝9時からお昼の1時まで4時間の生放送ということで、春風亭一蔵さんと一緒にね、はい、なんとかね、私はもう定年が見えてきましたので、最後のご奉公として春風亭一蔵さんのこのワイド番組、なんとか人気番組にしたいなというふうに思っております。でもう一つ新しいのは、これはですね、結構深い時間に放送しているので、皆さんよかったらラジコのタイムフリーで聞けるんじゃないかなと思いますけど、和田秀樹さんと一緒に恋せよ大人、大人世代応援ラジオという番組を4月から担当することになりました。30分間というね、短い時間なんですけれども、映画監督でもあり精神科医でもある和田秀樹さんが、大人になっても恋することを忘れるなと、楽しく生きていこうよっていう、そんなメッセージを送ってくださる番組です。恋って言っても別にこう何ですか、男女間の恋っていうだけじゃなくって、もう広い範囲でいつでもこう何かに興味を持って好きなことやって恋する気持ちを忘れずにいようよっていうね、そんなメッセージが込められた番組ですので、ぜひ皆さんこちらも聞いてください。はい、まあ、それが私の真の2つですかね。お隣さんはね、3月で最終回を迎え、私木曜日に中継を担当していましたけれども、深川亮さんとお別れするのはちょっと寂しかったんですが、深川さんには本当にいろんな意味でスタジオからねフォローしていただいて助けられて、感謝しております。またお隣サンデーにねゲストでいらっしゃったりすることもあるんじゃないかと思いますけれども、今後ともよろしくお願いしますと伝えておきました。はい、で次回のメールテーマがズバリ春風亭一蔵ということで、春風亭一蔵さんの魅力を私が語り尽くしましょう。皆さん、一蔵さんについて思うこと、感じること、それから質問、新番組をもし聞いたら、その感想ですとかご意見、何でも結構ですので、ぜひお寄せください。お待ちしております。3月の末に春風亭一蔵さんの独演会というのが代々木の山のホールでありまして、で一蔵さんがじゃあゲストにね談春さんを迎えたいっていうことで、一蔵さんご自身が談春さんにリクエストして、談春さんがね来てくださって、豪華な、一蔵さんの独演会が開催されたんですけれども、また次回私詳しくお話ししますけれども、ぜひ一蔵さんのね落語も皆さん機会があれば見に行ってください。私みたいなのが感想を言うのもちょっとおこがましいんですけども、この前も談春さんと一蔵さんどっちも見て聞くことができたので、わあ、落語っていろんな表現方法があるんだなと思いました。一蔵さんの落語は、まだね42とかかな、若いのでちょっと荒削りな落語なんですよ。でも 談春さんの落語はいぶし銀というか、わこんなに声を張らなくても迫力出るんだみたいな、その辺はやっぱりこう比較してみると面白いですね。はい、あと談春さんには私ラジオ赤目高という番組をもう10年以上前ですか、あの文化放送でご一緒していて、それ以来だったのでお久しぶりですっていうふうにご挨拶をしたんですけれども、あの一言言い忘れちゃって、あの談春さん下町ロケットで殿の役やってましたよね。あもう殿さんって言おうと思ったんですけど、それ忘れちゃいました。もうあの談春さんの演技には私ね何度泣いたことか、それを伝え忘れたのが今非常に後悔しております。はい、とにかく、次回は春風亭一蔵についてぜひ皆さんお寄せください。あの談春さんがおっしゃってました、談春さん一蔵さんのこと非常に可愛がっていらっしゃるみたいで、その会場に来たお客さんにラジオ聞かなくてもいいからメールだけ送ってくれっつってとにかくメール送ってくれ、面白いメール送ってくれっておっしゃってました。はい、ぜひ春風亭一蔵についてお寄せください。アドレスはかなままアットマーク joqr.net kanamama アットマーク joqr.net でお待ちしております。あら、もう閉店の時間？そろそろ店の裏で飼っている猫の春がママにはコンプライアンスギリギリのところを攻めてほしいと思う頃だわ。これちょっと今度スナックからのテーマにしてほしいんですけど、コンプライアンス、それこそ私ギリギリなところでいきますよ。はい、ぜひお願いいたします。では最後にママの今夜のひとりごと、さあ今日もコンプライアンスなんて関係なく飲むぞー。